はい、皆様こんにちは。私、日本マイクロソフト Windows 本部の浅田と申します。本日はこちらのセッションをご参加いただきまして誠にありがとうございます。私のセッションはですね、 Windows タブレットが仕事を変えるという題名をつけております。で、本日はこういった事例というキーワードでお届けいたします。私は Windows の法人向け製品のマーケティングを担当させていただいておりまして、 Windows 8リリースして以来ですね、もう50社近いお客様の事例の取材であるとか、また制作の方に携わらせていただいております。で、本日はその中からですね、えりすぐった事例、またまだこの世に出していない新しい出来たてほやほやの事例なども交えながらご紹介をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、まず中に入る前にですけれども、カタログのあれがない、ごめんなさい、アンケートのがないんですけれども、皆様ちょっと事務連絡がございます。まず本日のセッションについてですね、ぜひ後ほどアンケートをお願いしたく存じます。また本日のセッションですけれども追って公開をさせていただきますので、ぜひメール連絡等で見ていただいて、また後ほどダウンロード等いたしてしてもらえればと思います。では中に入ってまいります。午前中サワーからも少し全体のこういった位置づけで今回はマイクロソフトカンファレンスをお送りしますよというお話があったと思いますけれども、この私のセッションの位置づけですね、明らかにこの情報企業の情報システム全体の中でもクライアントというところに特化をしております。クライアントから見たコスト削減であったりとか、あるいは生産性向上といった業務改善につながる事例を特化して今日はお届けをしたいと思っております。特に最近はですね、このクライアント、タブレットですねの使用が非常に伸びているというお話は、樋口の方からもあったかと思いますけれども、このタブレットをいかに使って業務を改善していくのかというところをご紹介します。ただクライアントと言いながらも今回の事例というのはすべて業務システムと連携をしたような、ソリューションもお話をしますので、すべてこの上のですね、いろいろな業務サーバーであるとかクラウドのサービスとこう連携したような使い方をご紹介してまいりたいと思います。こちらの部分ですね。で、本日このセッションをお選びいただいた方々というのは、やはり事例というキーワードで来ていただいたのかなと思っております。企業でタブレット非常に増えているよというニュースもありますし、いろいろな企業様の導入事例ご覧になっていると思うんですけれども、やはり皆様の関心事はですね、一体どんな業種あるいはどんな企業がタブレットを使っているのかであるとか、じゃあどんな人、どんな役職だとかどんな職種だとかが本当にタブレットを使っているのかだとか、またどんな場面とかどういう仕事で使っているのかということをやはり気になさってお知りになりたいのではないかなと思います。で、それだけではなくて、それが実際にですね、どんな効果を上げているのと、あるいは本当にタブレットって効果があるのというところを皆様ご知りになりたいのかなと思いますので、今日ご紹介する事例に関してはできるだけこの Where, Who, What、 またベネフィットといったところをですね、触れながらいきたいと思います。では、まずですけれども、この事例の中身に行く前にですね、この Windows 8のこれまでの歩みを簡単に触れておきたいと思います。Windows 8ですね、2012年10月ですので、ちょうど2年ぐらい前になりますけれども、リリースをされております。それから1年後、2013年の10月には Windows 8.1、そして今年の4月、Windows 8.1 アップデートという形で、アップデートを早いタイミングでリリースをさせていただいております。で、これは今までの Windows 7以前にはなかった我々のリリースのタイミングとなっておりまして、今までのセキュリティアップデートあるいはバグフィックスだけではなくて、例えばユーザーインターフェースの改善であるとか新しい機能などもこのアップデートに合わせてご提供させていただいております。これはですね、前弊社の CEO であるスティーブ・バルマーが使っていた言葉ですけれども、いわゆるラピッドリリースという言い方をしておりますが、 最新のテクノロジーへの対応、あるいは最新のセキュリティに対する対応、またお客様からのいろいろなフィードバック、ご要望などをできるだけ早いタイミングで、かつてのように3年間という期間を置くのではなく、できるだけ早いタイミングで製品に反映をさせていくといった、このラピッドリリースの一つの表れと見ていただければと思います。そしてここまでですね、まあ、Windows 7それから8と参りますと、皆様おそらく次はどうなんだっけというところをお知りになりたいかなと思いますので、本選手を少しだけ触れておきますね。Windows 7、8と参りまして、さて次ということですけれども、つい先日、米国時間9月30日ですので日本時間の今月の頭ですけれども、次期 Windows についての発表がございました。もう皆様ご覧になっていらっしゃいますかね。はい、Windows 10という発表がございました。おそらくですね、あれないんじゃないのっていうご質問等もあるかと思うんですけれども、はい、ないんじゃないんですね。これはですね、我々の本社の開発責任者であるテリー・マイエソンという人間が話している言葉を使いますと、いわゆるこの Windows 10というのは、これまでの Windows と全く違う新しい世代の Windows なのであると。これまでの8からの継続的な進化ではなくて、全く新しい世界の Windows の現れであるという言い方をしております。で、実際にこの Windows 10ではですね、これまでの Windows クライアント、それから Windows フォン、そして Xbox といったさまざまなクライアント OS を統合した形の新しい OS プラットフォームとしてのご提供になるということが発表されております。で、合わせて今回テクニカルプレビューというですね、プレビュー版もリリースをさせていただいております。こちらはですね、今までになく、こちらは早いタイミングで早期開発段階でのリリースになっています。これもできるだけ早い段階から皆様に使っていただいて、そしてフィードバックをいただいて、それを次の製品、次のまたバージョン等にどんどん改善、反映をさせていくというような新しい開発の方針の一つという位置づけになっておりますので、ぜひテクニカルプレビューですね、今ダウンロードできるようになっておりますので、お声をいただきたいなと思っております。で、本セッションではあまりこのお話はいたしませんが、本日ですね、4時50分より、この Windows 10の最新情報ということで緊急開催のセッションを準備しております。おそらくお手元の中にチラシが入っているかと思いますので、こちらも合わせてぜひ見ていただければ、幸いです。ではここからやっと本題のタブレット事例というところに入ってまいります。本日ご紹介する事例ですけれども、こちらの6つを予定しております。ローソン様、ピーチジョン様、アートコーポレーション様、島根県様、横浜ロジスティックス様、 JA 大雪様というこの6社、6自治体についてのご紹介をいたします。まず初めのローソン様、株式会社ローソン様の事例です。こちらもまだ公開をする前の新しい事例になります。まずどんな業界、どんな会社さんということで、もこちらは皆様おそらくご存知だとは思いますけれども、来年40周年を迎える国内でも1万店舗以上を展開されているコンビニエンスストアチェーンの企業様でございます。やはりこの流れの早いですね、小売業の中におかれましては、やっぱりその町であるとか証券であるとか、あるいはその顧客のニーズをどんどん早く反映していくような店舗作り、あるいは商品開発といったものが非常に重要になってきています。で、ここに合わせてやはりローソン様というのは、例えば健康志向に向けたナチュラルローソンであるとか、あるいは100円の商品も充実させたようなローソンストア100であるとか、そういったコンセプトに合わせた、ターゲットに合わせたストア展開というのをされていらっしゃいます。で、今回このタブレットを誰に導入したのか、誰が使っているのかというところですけれども、スーパーバイザーと言われるですね、各そのフランチャイズ店舗を回って経営の 経営指導といいますか、アドバイスを与えるような職種の方がいらっしゃいます。この皆さんがこのタブレットの導入を、導入をされた方々の職種になります。でどんなことで使われているのというところなんですけれども、本部とこのスーパーバイザーさん SV さんとの間の連携を高めるところ、それから意識の共有を行うところと、また現場の情報ですね、店舗の情報を吸い上げるようなために使われていらっしゃいます。では少し詳しく見てまいりましょう。やはりいち早くですね、顧客のニーズに対応して競争力を高めるという動きを、ローソンさんは非常に積極的にやっていらっしゃいまして、その中でも特にこの SV というスーパーバイザーという職種はですね、本部とあと店舗の真ん中に位置をする要となるような職種です。でこの人たちの生産性を高めたい、そしてオーナーと一緒に考えるような部隊に育てたいという、ご意向がありました。でローソン様は以前2年ぐらい前からアンドロイドタブレットをすでに SV の皆さんに配っていらっしゃったんですけれども、ただSV の方というのはどうしてもデータを扱いますので、 Excel を使って分析をしたりとか、あるいはプレゼンテーションするための PowerPoint などマイクロソフトオフィスを非常によく使われるということで、その Android タブレットと、パソコンと両方持ちをして、2台持ちをされていたそうなんですね。で今回Windows XP のサポート終了もあって、全社的に社員の6500台のの端末を入れ替える、タイミングもあったということと、また Android 2年間の更新の期間がちょうど来たということもあって、このタブレットをですね、コンバーチブルタイプの PC で、ノボ社のシンクパッド、ヘリクスというタイプですけれども、ノートとしてもタブレットとしても1台2役ですねの使い方ができるという、タブレットを導入されました。また合わせてこの PC タブレットの上で動かす、SV ピットと言われる独自のアプリも開発をされていらっしゃいます。ここも少し見てまいりますけれども、本社あるいは本部の方から SV に対する情報共有というところですが、これまではですね、いろいろな部門からさまざまなメールであるとか電話であるとか、いろいろなメディアを通じて SV の方に情報が行っていたということで、受け取る SV の方もいろいろな情報がどんどん来て、どれを取捨選択すべきなのかちょっと困ってしまうような状態だったというんですね。でこれを本社からの情報をまず集約をタブレットを通じてしたい、例えば新商品の情報だとか、店舗に対する施策キャンペーン情報だとか、あと必ず店舗を巡回して回った時にやってほしいことをトゥドゥーリストとしてこのタブレットに展開をするということで、こちら実際にローソン様からお借りしてかなりマスクをかけておりますけれども、営業ベース個人のこの営業のご担当のお名前ごとにご担当の各ですね店舗が出てきまして、やらなければならないトゥドゥがこのまずライブタイルとしてアプリの表面に出てくると、こういうまず一覧化ですね、可視化をしてタブレットをパッと立ち上げた瞬間にこれが目に入るようなアプリを開発をされたんですね。で例えば店舗ごとでは、こちらもマスクをしておりますけれども、各店舗ごとではそれぞれのやらなければならないトゥドゥーリストを重要なものと、施策など一覧化をして、やったかやらないかというチェック項目を各店舗のタッチでできるようなアプリを開発されたということですね。でこれによりまして、今度は SV の方から、店舗の方へのコミュニケーションの向上ということで、今までは紙ベースだとかカタログだとかを使って新商品の説明あるいは棚割りの話し合いなどをされていたんですけれども、今度はタブレットを手に持ってお互いに顔を突き合わせながらそこでコミュニケーションを取ることができるようになったと。そしてまた店舗のオーナーさん、スタッフの方からのフィードバックも直にそのタブレットのアプリを使って本部にもダイレクトにそのフィードバックを吸い上げることができるようになったということです。さらに支社にいらっしゃるマネージャーさんはですね、各店舗で誰がどのぐらいの時間をかけて清掃をしているのかというデータをですね、吸い上げて分析等をされているらしいんですけれども、私もこれ知らなかったんですが、そういうデータを、マネージャーの方が Power BI、弊社の Excel2013 の Power BI を使って分析をして可視化をするということも簡単にできるようになったとお話を聞いております。 このようにですね、本部からの情報伝達、それからまた要となる SV から店舗へのコミュニケーション、そして現場の情報をダイレクトに本部にまた吸い上げるといったこのコミュニケーションを回して、まさに PDCA をうまく回す、これによって生産性を上げていくということを実現をされていらっしゃる事例です。はい、では続きましてですね、どんどん参ります。ピーチジョン様の事例に参りたいと思います。こちら女性の方はおそらく皆さんご存知かと思いますけれども、女性向けのインナーウェアを展開されているブランドなんですけれども、カタログの通販であるとかインターネット、あるいは店舗を通じたいくつかのチャンネルをお持ちで販売をされていらっしゃいます。で、今年の2月ですけれども、このピーチジョン様ですけれども、ヤミーマートと言われるこちらに写真が出ておりますが、非常にカラフルで可愛らしい新しい新業態をスタートされております。で、これはですね、ティーンエイジャーから20代前半の若い女性をターゲットとした店舗ということで、店舗の方からいろいろな情報発信を若い女性にするというようなことをチャレンジをされている新しい取り組みになります。で、ここで誰がじゃあタブレットを使うのというところですけれども、まさにこのヤミーマートの店舗スタッフに導入をしています。またこの事例が面白いのはですね、スタッフだけじゃないんですね。お客様もタブレットを使われていらっしゃいます。何のために使うのというところですけれども、在庫の検索、それからお客様の決済処理ですね、そしてお客様自身がお使いになるタブレットというこの3つの用途でタブレットを使っていらっしゃいます。ここも少し詳しく見てまいりましょう。まずピーチジョン様はですけれども、もともと2009年に基幹のシステムを刷新をされていて、ポスレジの新しいシステムを入れられています。で、このシステム自体はお客様情報 CRM のシステムとこのポス情報を連携をさせて、例えば購買の履歴によって割引率を変えるような仕組みをもうすでに持ってらっしゃったんですね。そういった まさにオムニチャネルと今キーワードバズワードがありますけれども、小売りの中でいろいろなチャンネルを統合したような施策を打ちやすいもう基盤を持っていらっしゃいました。で、今回このヤミーマートを展開するにあたって、一つこの企画の方がですね、課題を持っていらっしゃったのが、やはり下着を売ると、下着とコミュニケーション、下着を通じてお客様とコミュニケーションをする上で、なかなか今までの場合であると、下着というのは非常にカラーバリエーションだとかサイズだとか、かなり のラインナップがあるんですね。で、これの話をしていて、例えばこれが欲しいんだけどといった時にもう在庫がないとか、じゃあこの色はあるかといったような話をする場合に非常に時間をかかってしまって、在庫を探しに行ったりとかするような、お互いのお客様とスタッフ、お互いのストレスになってたというんですね。で、これを解決したいですという企画の方の意向があって、まずこのタブレットをポスの既存のポスのシステムと連携をさせました。で、リアルタイムに今このこちらの右上の方にありますけれども、例えばピンクのもののこのサイズが今いくつぐらい在庫があるか、あるいはなければ他の店舗にあるかといったことをリアルタイムにお客様と話をしながら検索ができるシステムを入れられています。で、これだけではなくて、もちろんタブレットですので最新のアイテム、特集アイテムのようなものだとか最新の製品などもカタログ的に使ってですね、例えばこの下着であればこういったアイテムはいかがですかというようなコミュニケーションをどんどんアップしていく、どんどん話をつなげていくような、接客の向上につながるような使い方にも使っていらっしゃいます。そしてこれだけではないんですね。先ほども少しお話ししましたけれども、このタブレットをデジタルサイネージのような使い方をされていらっしゃいます。普通デジタルサイネージというとこう組み込み型で置いてあるイメージですけれども、例えばカウンターのところに置いて新しいビデオだとかってものをどんどん自動で回して見ていただく、そしてこちら写真いただいたものを上げておりますけれども、自分で簡単在庫検索できちゃいますとポップがありますが、お客様自身が自分の欲しい下着を探して在庫をここで検索できてしまうんですね。で、下着っていうのはやはり恥ずかしい部分もありますので、 このサイズありますかっていうのを聞きにくいんだそうですね。でそれに対して自分でこれはあるかなっていうのをこうお客様自身が検索をすることができるというような使い方をされていらっしゃいます。ですのでこのタブレットを、まあ、起点としてですね、ポス連携をして業務効率を上げて生産性を上げるということももちろんなんですけれども、お客様との接客を向上させてより良いコミュニケーションを果たしていく一つのツールとして、また在庫をお客様自身が探せる新しいデジタルサイネージのような形としても、まあ、一台三役のような新しいですね、小売りの形としてこちらは提供されている面白い事例かなと思います。どんどん参ります。次、アートコーポレーション様の事例をご紹介したいと思います。こちらもまあ皆様ご存知かと思いますけれども、1976年にですね創業されたアート引越センターを創業された企業様でございます。で引越し事業を中心に暮らし方といった、まあ、全体の提案をされていらっしゃって、まあ、業界初の新しいサービス、新しい引越しのサービス等をどんどん開発をされていらっしゃいます。でこのタブレットを今回導入されたお相手ですけれども、個人向けの引越し事業部門の営業になります。営業の方です。で何に使うのかというところは引越しの見積もりですね、それからサービスの説明といったところにお使いになっていらっしゃいます。こちらも詳しく見てまいりましょう。これまでですね営業の方というのは、まあ、引越しを計画されている個人のお客様のところに行って、まあ、見積もりをするためにいろいろ見て回りますよね。でどれぐらい家具があるのかとか、お荷物どれぐらいあるのか、それによって段ボールはどれぐらいいるのかというのを見て回って、それをこう手書きで B4 の複写用紙を使って見積もりを書かれていたということなんです。ただやはり手書きですので、まあ、字のうまい下手っていうのもありますし、誤字脱字だとかというのがあって、どうしてもそのサービスのレベルにムラができていたというお言葉を使ってらっしゃいますけれども、このサービスレベルがなかなかこう標準化、一準化で一元化できなかったという課題を持ってらっしゃいました。でこれに対してですね、今回この HP のエリートパッドと900という非常に堅牢性の高いタブレットを導入をいただいています。でこれによって今まで手書きで見積もりしていたものをアプリを使って誰でも簡単に見積もりができるというシステムを入れられていらっしゃるんですね。それから引越しの作業というのは実際にやらないとこうなかなか想像がつかないんですけれども、そのサービスの内容を動画でお見せすることによって説明を非常にしやすくしたということで、営業の方は今までこうカタログ写真などを見せながら説明していたものが動画を見てくださいというようなやり方で営業力向上にもつながりますし、またお客様自体もきれいな見積もりをもらって、こちら右の下にありますがプリンターもですね Bluetooth でつないで、そこから A4 の紙でお渡しするような見積もりに変えたということですので、まあ、きれいな見積もりをいただいて動画で分かりやすい説明を受けるということで、顧客満足度の向上にもつながったということです。でこれお客様の満足度だけじゃないんですね。今まではこの営業の方は手書きで見積もりを書いたものを一旦会社に戻って機関のシステムの方にインプットをされていたと。で今回こちら実際のまあアプリのサンプルをいただいておりますけれども、見ていただくとですね、まあ、今日の行くお客様の一覧ご覧になりますかね。今日のお客様はまあこの3件で、どういった住所でどういったお電話番号でというのを一覧で見ることができます。でまたこのお客様 その例えば引っ越し情報であるとか、どこにいつ行かれるのかといった情報をここでこう簡単にタッチ操作で入力をすることができます。でこのデータというのは リアルにまあ数分間のタイミングで機関サーバーと連携をしているんですね。ですのでそれまで会社の方に戻ってからそのデータを全部入力をしていた作業がもうリアルタイムに終わってしまってますので送信というボタンを押すだけで終わってますので、1時間ほど1日あたり労働時間が短縮できたということをおっしゃってらっしゃいます。 ですので、まあ、お客様に対しての、満足度の向上というところだけでなくて、営業の方自体の、まあ、ES エンプロイーの満足度の向上にもつながる、その労働時間の短縮という、この2つの大きなメリットを出していらっしゃいます。ここまでですね、まあ、3つ事例ご紹介をいたしましたけれども、すべて、まあ、職種であるとか業種というのは違いますが、すべてお客様とこう対面してお話をするような職種の方々が実際に裏の、まあ、機関のシステムだとかデータベース等と連携をしたタブレットを使うことによって生産性の向上をしたりとか、またお客様との関係を良くするといったことに使われている事例になります。では後半の3つの方に入ってまいりますね。続きまして島根県ということで、こちらはビデオをご覧いただきたいと思います。
担当している業務は道路ストックの維持補修と点検等の管理を行っております。毎年いくつかは必ずどこかの乗り面が崩れるとか、そういった災害が起きております。災害で雨で乗り面が崩れたりすると道路が塞がりますし、雪の場合も動けなくなる方や倒木等で孤立集落とかが出ますので、非常に復旧は急いでやらないといけないものだと思います。パトロールを担当する職員の方が朝から夕方4時ぐらいまで出ておりまして、で帰って1時間ぐらいで報告書をまとめるということになります。従来はカメラで撮って非常に多くの現場もありますので、そうした時にその整理がなかなか自分の記憶だけでやらないといけないということで非常に不具合があったと思うんですけども、今回このアプリでフォルダーごとに管理できるという、そうすると作業の時間が短縮されるので非常に有効的だと考えています。
アプリの機能としてはですね、撮った写真の中に丸を書いたりする、コメントを書く、あとは写真をフォルダに整理する、写真帳を写し出す、あとは通常のエクセルとかですね。タブレットの良さはですね、便利で早いということだと思います。昔20年前に携帯電話でみんなメールしてるなんて想像つかなかったと思いますけど、5年後は多分これが普通になってくるんだろうなと思ったんですよ。当たり前に現場に持って出て、それで写真を撮って帰る、資料をそこで見る、説明するっていう時代にもう5年もしたらなるんじゃないかなと。タブレットの中で10ものをやろうと思ってないんですよ。だから現場で下ごしらえをして、それを帰って調理するというようなやり方ですかね。
現場に出てる方の人間は一生懸命現場を回って状況を把握してるんですけど、中には事務所で報告を待って集約する人間もいますので、現場の情報を聞いた時に写真だけだと分かりづらい、でもこれだと写真に絵を描いて情報を足して送信ができたりするので、そういったところで非常に効率化になるというふうに思ってます。
地震があった時とかですね、台風でですね、道が寸断されたとか、そこが通れない時におじいちゃんおばあちゃんを病院に避難させる時に、右に曲がるのか左に曲がるのか、そこら辺がですね、命をもしかしたら分けるかもしれませんので、そこで我々道路管理者が情報をタイムリーに流すことでですね、無事に避難ができると、そういうツールとしてですね、活躍できることを大変期待しております。
はい、今見ていただきましたけれども、おそらくこちらですね、地方自治体でのこういった現場使いのタブレットの非常に先進的で、新しい事例かなと思っております。おそらくまだ日本ではこういった事例というのはないかなというような先進的なお使い方をされていらっしゃいます。見ていただいた通り、島根県の、土木部の方で使っていただいていて、もともとのその県を維持補修あるいは点検管理されるようなところで使っていただいています。で、もともとですね、こちら、整備 の、 職員現場の方がお使いで、異常の箇所の撮影を、ありましたけれどもやったりとか、また報告書を作るのに使う、それからそのまま、モバイルを使って本部に送信をするということですけれども、おっしゃっていただいているように、もともとは災害対策としてもこのタブレットというのは非常に検討されていたというんですね。ただ、災害というのはいつ起こるか当たり前ですけれどもわからないわけで、そのためだけにタブレットを持っていてもいざという時にすぐ使えるとは限らないということで、本当に普段の日常の業務で何か使えないかというようなことをいろいろ考えて、 そしてやはり現場の方というのは写真を今まで撮っていたんだけれども、それを一回記帳してからまた整理をするという非常に手間がかかっていたということをおっしゃってました。でもともとエクセルを使ってのこういった報告書だとか処理をされていたので、やはり Windows のタブレットだなということで今回ご導入をいただいています。で、まあ、お客様のお声でですね、タブレットで授業をやろうとは思っていないと、全てをやろうと思っていないというお言葉が非常に私もですね、ああそうだなと思ったんですけれども、やはりこちらの事例の面白いところというのは、それぞれの業務内容すべきことというのを切り分けられていらっしゃって、例えば現場では両手がもちろんなかなか使いづらいので、そこで抱えてペンを使ってちょっとだけでもメモをして帰ると、でそれによって自動で撮った写真がExcelの方にどんどん入っていきますので、そのデータを返ってからじっくり座って報告書としてまとめればいいじゃないかといった、この業務のまず切り分けで、そこに合わせたタブレットあるいはPC としての使い方というのを非常にうまくされているなというふうに感じました。はい、では続きましてもう一つですね、横浜ロジスティクス様の事例をご紹介します。こちらはですね、横浜市にあります中央卸売市場の中にある横浜フレッシュネスセンターという青果物を中心とした物流の拠点も運営されている会社です。で、これまでの課題としてはですね、やはり倉庫の在庫管理をすべて手動で行っていらっしゃったんですね。ですので今回導入をされたのは倉庫のスタッフの方です。で、また実際に使われるのはこういった商品の場所の管理であるとか、また在庫の確認であるとか、それからまたこれは今後の予定というふうにおっしゃってましたけれども、トラックの人送配送の際の受付業務にも使いたいということをおっしゃっていらっしゃいます。また詳しく見てまいります。これまでですね、その倉庫を運営して仕分けから配送をするという業務の中で、何個その倉庫の中に何個今在庫がこの商品は何個今残っているっていうのを紙に書いて、それを事務所に戻ってまたエクセルにインプットをされるというような手動の管理をされていたということです。で、こちらもやっぱり手書きですので間違いがあったりだとか入力のインプットミスがあったりとかいうことで、これがまた配送のミスにつながりかねないという課題認識をされていらっしゃいました。で、またその商品の置き場もですね、人の記憶に頼っているところがありますので、やはり間違いが起こりやすかったということです。で、今回はまずですね、この在庫管理のシステムというのを導入されていらっしゃいます。これは普通のシステム、機関系のシステムなんですけれども、どの商品がどのエリアのどのロケーションにあるのかというのを一目で分かるようにしたというシステムになっています。で、これを現場で確認するためにどうされたかと言いますとですね、こちら写真、実際のお写真です。お分かりになりますかね。ここですね、フォークリフトなんですね。で、これマイクロソフトの、サーフェスプロです。少し拡大してみましょうか。こんな感じでこのフォークリフトにサーフェスプロを固定されているんですね。ですので、先ほど見ていただいたのは在庫管理のシステムをこのフォークリフトを運転しながらもこう目で確認をしたりとか、またここに入れたよということを、インプットをできるという使い方をされていらっしゃいます。で、なぜこのサーフェスなのかというところですけれども、まずは両手でここに固定してますので、両手でフォークリフトの運転もできますし、やはり倉庫の方というのは手袋をはめてらっしゃるそうなんですね。なのでタッチをしたいんだけれども、やはり手袋をしているとできないが、サーフェスであればペンがあるということで、ペンを使った入力作業ができるということでお使いいただいています。あと、バッテリーの寿命の長さであるとか、またこれを外して事務所内に持って帰って普通に PC 使いができて、システムと、インプット等も簡単にできるというところも評価をいただいております。で、今後のその予定としましてはですね、トラックが配送が来たときに、こちらは拠点となってますので、何回も日にですね、受付業務があるということで24時間受付の人がいるそうなんですけれども、その業務をこのタブレットを使って、例えば来ましたといった受付をタクシーの運転手の人がすると、自動的にその荷積み 荷下ろしを行うようなスポットは何番ですよといった表示をして受付業務を終わらせる。またトラックが配送に出荷するときには今日これからも出ますよという出荷のログを取って配送先にもそれを通知するようなシステムを考えていらっしゃいます。ですので今までこう手動で全てされていたアナログの在庫管理というのをこのタブレットで効率化をされようという非常にこちらも面白い事例かなと思っています。ではこちら最後の事例になりますけれども、 JA 大雪様の事例です。はい、こちらですね、北海道の旭川市それから高須町の農業協同組合になります。で、2003年に2つの農協が合併して誕生した、比較的新しい JA さんなんですけれども、この大雪という名前は、大雪山連峰から取っておりいらっしゃって、この地域というのは、北海道でも有数の水田地帯ということですね。非常に美しい自然の中にある、地域になっています。でこの大雪という名前はですね、人だとか自然だとかあと農産物だとかというものを大切にしたいという思いも込めていらっしゃると聞いております。でこのタブレット誰が使うのかというところですけれども、写真を見ていただいた方が分かりやすいですかね。この JA の職員の方それから実際の生産者、農家の方がお使いになるというふうに聞いております。こちらはですね、先日 の, あのちょうど取材の様子なんですけれども、このようにもうすくすくと実った稲の中で、前の方でこうタブレットを使ってらっしゃるというような使い方です。でどういった内容で使われているのかなというところですが、主にこの3つのシステムですね、これを、タブレットを使って利用されています。1つは生産履歴システム、これはですね、いわゆる食品の安全を保つトレーサビリティに寄与するものなんですけれども、作業をした履歴を残していくシステムです。それから真ん中の農業生産管理工程、いわゆるギャップ GAP と言われるものですけれども、これは IT では ITIL のようなものと聞いておりますが、この生産の安全性、食品の安全性であるとか、環境の保全といったガイドラインに沿って、点検を行っていてですね、その作業のきちんとした点検だとか記録を行うような工程を表しています。そして3つ目、耕地図管理、これは農家の方がどういった土地を持っていらっしゃって、どういったその管理をされている土地があるのかというものを管理するシステムになります。で本日ですね、この JA 大雪様とあとこのシステムを開発をされた NEXT 紅葉様 の, お力をいただきまして、実際に使ってらっしゃるアプリをお借りしてまいりましたので、ちょっとデモでお見せしたいと思います。ちょっと切り替えます。はい、今ご紹介したこの3つのアプリですけれども、まず生産履歴のシステムですね、サインをします。でまずここでですね、その生産履歴のどの生産者なのかということで、例えば山田さんを選びます。するとどの作物の履歴ですかということで、非常にこう見ていただいてもイラストが入っていたり、あと気をつけていらっしゃるのが、フォントが非常に大きくてですね、農家の方というのは高齢化が進んでいらっしゃるということで、やはりタブレットに慣れていなかったり、大きい字でないとわからないということもありますので、こういった大きい作りをされて分かりやすく作っていらっしゃいます。でここでまず米を例えば選んでですね、この山田さんが作っている品種を一覧を見てみて、たくさんの品種を作っていらっしゃると。じゃあ、この作業を一つ品種を追加したいなということで、例えばこのデータベースからですね、一つを選んで、面積はちょっと分からないですけれども適当に入れてみますね。で作業履歴、こちらも一般的にこう行う作業というのがもう自動で入っています。でここでちょっと今月は遅れたんだよねとかっていう履歴を残していって、例えば肥料ですけれども、ちょっと出てこないですかね、ちょっと出てこないですね、一回戻りますね。 はい、肥料ですね。例えばこういった肥料を、いつやったのかという履歴として残すんですね。でこれを、どんな肥料なのかというのをこう選んで、資材もこれまでの農協を通じて購入をされたような資材がここで自動的に読み込まれていますので、あうちはこれを買ったねということで、ここにインプットして、まあ、使用量を入れたりとか、あるいはいつ使用したのとか、また作業は誰がしたの、個人がしたのか、あるいは委託先がしたのかといった、こういった履歴を残していけます。農薬も同じようにですね、どういった農薬を使ったのかということで、まあ、このような用途であるとかいったことですね、除草なのか、それから資材もどの、農薬を使ったのかですね、まあ、全くご聞いたことのない、ものがたくさん出てまいりますけれども、まあ、こういうふうに選んでこのように、簡単にタッチで今すべてやっておりますけれども入れていくことができます。まあ、全然かなり適当に入れておりますが、このように入れていって、で栽培の区分というのもこう自動的にここで判断をされているんですね。で尾行があればインプットをしていくということで、このように今追加したものが出てきておりますけれども、作業の履歴というのを残して、トレーサビリティでいつこの作物、この品種はいつどんな農薬を与えてどんな肥料を与えたのかというようなものを全て管理できると。でこれまではですね、全部手書きのやはりものを記入をされたのを OCR をかけて、また職員の方が全部修正をしていたという作業が全てこのタブレットのアプリで行えるようになったということです。あと簡単にこの GAP も見ておきましょうか。こちらもですね、チェック項目ですねがいっぱいあるんですけれども、それぞれこの野焼きを行いましたかなどということをこう全部チェックをしていったりとか、やっていない場合には理由をここに記入していったりとか、こちらも全部チェック項目です。でここがいいのは、最終的にこの全体のチェックをこう一覧で見ることができて、例えばその生産者の方と JA の方が対話をしながらこれをチェックをして次に生かすことができるというシステムですね。最後のこの耕地図管理ですが、こちらも非常に面白くてですね、その農家のこの山田一郎さんが持ってらっしゃる農地をこのように実際の地図と連携させてみることができるんですね。マッピングをしています。で必ずしも近い、まあ、まとめた耕地を持ってらっしゃるとは限らないので、このように例えば私はここを持っています、でこの中のこのエリアでは何が育っているのか、例えばこの品種は何か、どんだけの面積があるのかといったことをこのようにシステムと連携させて地図上で確認ができるというようなシステムになっています。ですので一旦プレゼンに戻りますけれども、このように生産の履歴システム、今まで手書きで行っていたような作業を全て自動化してタブレットで行う、あるいは管理をタブレットを使ってチェックをする、それからこのような農耕地図の管理というのも今後の生産の管理を、まあ、計画を作るためにも使えますし、今後法人がどんどん農業に参入するであるとか、あるいはまあ高齢化された農家の方が後継者にいかに自分の耕地を渡していくかといった中でも、こういったものをうまく使っていかれるということを聞いております。またこういったですね、このアプリ、お借りしたアプリですけれども、農家の方それから JA の方が一丸となって生産の現場から作ったアプリということで、非常に使いやすくて、また生産性向上に使うにをつながるアプリという形になっています。こちら3つの事例ですね、まとめてみますと、まさにこう現場の情報をインプットする、そして機関のサーバーに書き込むようなツールとしてタブレットを使っていらっしゃる、こういった事例になっています。本日今6つかなりの勢いで紹介してまいりましたけれども、最初の3つというのは、いわゆるお客様と対峙するときに使うような接客のシナリオでタブレットを使っていらっしゃる事例です。それから残りの3つというのは、いわゆるフィールドワークシナリオですね、現場の方が使われるタブレットというシナリオになっていました。でこれまで、まあ、Windows のタブレットという、まあ、他の Windows に限らずですね、 iPad であるとか Android のタブレットというのは、まず例えば外からメールが見たい、スケジュールを確認したいといった割とシンプルな使い方をされていました。 そのために導入している企業というのも非常に多いと思います。ただせっかくタブレットを持ち歩いているのだから、それをプレゼンテーションに使いたいとか、カタログを見せたいとかいう使い方というのも少しずつ広がってきているのではないかなと思います。でさらにここから広がってですね、コラボレーション、せっかく外にこういった PC のようなタブレットは、持って歩いているわけなので、会社と同じような仕事がしたい、弊社であればこういったコラボレーションツールですねを使って社内と同じように仕事をしたいというような使い方が最近、特にここ1年は非常に増えていらっしゃいます。まさにタブレットを使って単純にメールを見るだけではなくて、本当のコミュニケーション、コラボレーションをすることで生産性を上げていくと。そして今日ご紹介したものはさらにここから拡大をしてですね、基幹サーバーと連携して、あるいは接客業務を向上させたい、あるいはフィールドワークをより何て言うんですかね、業務改善をしていきたいといった、こういう使い方でタブレットを活用されている事例になりました。このように非常にタブレットの用途自体が拡大をしてきています。また午前中の西脇のセッションでもありましたけれども、このようにタブレット自体のですね、バリエーションも増えてきています。8インチの小型のタブレットであるとか、あるいは先ほどから何度も出ているタブレットとしても PC としても使える2 in 1のタイプのデバイスであるとか、また専用端末として非常に堅牢性の高いものであるとか、 4K の高画質のものであるとかいったですね、このような専用端末としても使えるタイプのもの、非常にバリエーションが増えています。でこの辺 のデバイスはですね、エキスポの方にも展示をしておりますので、ぜひ後ほどですね、実際に触っていただければなと思っております。見ていただきましたように、さまざまな業務の中でタブレットという利用の使い範囲、使われる範囲というのが非常に広がってきています。そしてこのデバイス自体の用途というのも、これに合わせてですね、拡大をしてきていて、バリエーションも増えているということで、それぞれの業務に合わせた、あるいは職種に合わせたデバイスを選びやすくなってきているということが言えるかなと思います。本日ですね、ご紹介した事例というのは、たった6つですけれども、最初に冒頭で申し上げた通り、たくさんの Windows 8.1 のユーザー様がいらっしゃいます。でおそらく皆様、今日お越しのですね、皆様の職種であるとか業種と直接今日の事例が結びつかないかもしれませんけれども、何かしらきっとこういった使い方があるのかなといったヒントにしていただきたいなと思います。でまたぜひですね、このタブレットというものを皆様のお仕事の中で使っていただいて、そしてまた私たちもそのお手伝いをさせていただきたいと思っております。以上をもちまして、私のセッションを終了とさせていただきます。本日はどうもご参加ありがとうございました。